もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい。今日どんなご相談でしょうか。
お父さんが、主人が、1年3ヶ月前に亡くなって、はい、大きな家なんですけど、全部娘は2人いるんですけど、みんな嫁いでしまって姓を変えたんで、養子を取るいうことがなかったんで、私とお父さんだけで、もうちょっと長生きしてくれると思ったんですけど、
はい、
その死ぬ1年前に脳梗塞を患って、1年間私が看病して、それからまた腸が悪かって、訪問介護で、自宅で、お父さんを介護して、ほんで最後は病院で亡くなったような状態なんです。
はいはい。
そして、寂しさがね、もう仕方がないとは分かってるんですけど、何しろ大きな家で、屋敷ももう600ほどあって、家も大きいんですけど、これはもともと私が来た時からあるもんやはか、急に増えたもんじゃないから、仕方はないんですけど、もうそこで一人いるのが、
はい、
もう初めからも寂しいって寂しいって、もう、ちょっと耐えられへんかったんです。寂しいって寂しいって、いつももうなんか、何をするのも、今までは全部してきたんですけど、何をするのももう、なんか、欲がつかへんっていうか。
もしもし、もしもし、
はい、
ちょっと落ち着いてくださいね。はい、まあ、寂しさのあまりそうやって、毎日泣かれてるんだと思うんですけども。
はい。この頃はちょっとマシになりました。
マシになってきたんですか。
はい。はい。はい。100日、お父さんの100日までは、
はい。
ほとんど泣いてました。
はい。ちょっと基本的なことを教えてくださいね。
はい。
まず、あなた様おいくつですか。
私は75歳。
75歳。
はい。
お父さんおいくつで亡くなったんですか。
78歳。
78歳で。何年連れ添ってきたんでしょう、
はい、
?50 年。50年。はい、25歳の時にご結婚なさって。
はい、24やから51年ですね。
51年経つんですね、はい。ご結婚なさってから。そして、はい、その600っていうのは600坪ですか、
敷地は600坪あるんです。
600坪。すごいお屋敷ですね。はい、これもともとご主人のお家だったんですか。
はい、そうです。はい、そうです。
ああ、じゃあもう、歴史あるお家なんですかね。
そうです。
ええー。
何百年の家です。
何百年経ってるよ、お家。で、はい、そこに今、ご主人が1年3ヶ月前に亡くなられて、今、お一人でいらっしゃるということですね。
はい。はい、
そして、お嬢さんは、おいくつぐらいのお嬢さん、お二人なんですか
?47 歳と45歳、は
い。47歳と45歳のお嬢さん。はい、で、お二人とももう、ご家庭があって、そこには住んでらっしゃらなくて。
そうです。
そして今、その600坪のお屋敷に、あなた様を一人で。
はい、そうです。
で、毎日その寂しさが込み上げてきて。
はい、
はい。
だけど、もう一人で誰も来てくれないと思うんで、私パッチワークし、まあ、以前から、仕事しながら趣味もたくさん持ってたんで。
パッチワークをしてらっしゃる。
はい。
はい。毎日やってらっしゃるんですか？
この頃、ちょっとまた、したり、しなかったり。
ああ。まあ、これ、お母さん、本当にご主人のこと愛してらっしゃったと思うんですけども、
はい、
やはり先にね、行かれてしまうと、このお屋敷があるなしに関わらず、皆さん心に穴が開いたようになると思うんですよ。で、その辛さと、それから、このやたら大きなお家、空間に一人ということで、はい、本当に大変だと思うんですけども、その パッチワーク以外に今毎日やられてることっていうのはどんなことがあるんですか？
まあ、私、家やら掃除するのが好きなんで、家の周りの庭先があって、家の周りの掃除と、
はい、
家の道隔てた向こうにまたものすごい田んぼの大きいのがあるから、はい、そこで野菜を作ってます。
ああ、600坪のお家掃除するったらお城を一個相手にするもんですもんね。 すごいですね。
とにかく大きいです。
そう、ということは人と接する機会があまりないんですかね今。
そうですね、田舎ですし、う
ん、はい、
はい、
で今日のお悩みというのはその寂しさの中から今後どうやって生きていこうかというお話ですか？
そうですね。
そういうことですか。
はい、もう分かってはいるんですけどね、私が嫁いだ時からこんだけの家の降って湧いたんでもないので、はい、あるとこへ来たんで承知はしてるんですけど、
例えば毎日どなたかお友達とか、誰か近所の人が訪ねてくるということになると少し気持ちが和らぐんでしょうか。
はい、はい、近くにお姉さんが、その死んだお父さんのお姉さんが88でおりますので、はい、近くにおりますので、その人とは毎日会うようにしてます。でもう一人に三軒向こうに、また大きいうちのそこにお父さんのいとこの嫁、いとこは死なはったんやけどお嫁さんがおられますので、その人とももう100日ぐらいまでは毎日会うてました。二人に会わんともう寝られへんかったし、なんか隙間が空いたみたいな感じで、なんなと顔見て、顔見ひんかったら寝られへんからごめんって言うて顔は見に行ってました。
お母さんね、
はい、
その600坪のお屋敷というのは少し特別なお話だとは思うんですけども、
はい、
その、ある程度お年いってから一人になった時のね、
うん、
寂しさとどうこう向かい合っていくかというのは、もう本当にこれ普遍的な、たくさんの人が悩んでることだと思うんですよ。ですからその辺の話になってくるかと思うんですけども、
はい、
今直接何かこういうことで具体的に困ってるという、そういう問題はないわけですね。
何もないです。ただ一人出るのがなんか時間が長いような気がするし、自分の気持ち一つやと思うんですけどね、はい、
そうですね、
そう思って暮らしてる日もあるし、ものすごく寂しくなる日もあるし、
あるいはこの600坪のお屋敷がせっかくあるわけですから、何かそれを利用できるかどうかということも含めてですね、
はいはい、
今日の先生と一緒に考えてみたいと思います。
はい、はい、
弁護士の塩野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、
はい、今600坪の大きな家に一人で住んでおられるということなんですよね。
はい、
はい、あなたにとってね、今一番大切なことは何なのかなんですけどね。
寂しいだけですね。
それはね、よくわかるんですけれども。
寂しさをどうして埋めたらええのか。みんなこんな人やるから、辛抱しない仕方がないんですか？
はい、まあ、寂しさを埋める方法っていろいろあると思うんですけどね。今、はい、一番問題なのは、あなたがその、まあ、広いところに一人で住んでおられるということですよね。
はい。
で、例えばじゃあこの家をね、一旦出て、例えばまあ少しこう、もう少しね、手頃なところに移り住むっていうことは全く考えてないんですか？
それ言うたらもう、親戚の人にもうすぐ怒られた。それはまあ、仏さんが何代も、何百年の尊重したはるしたら、お位牌が行さんあるのに、そんなもんほっといて行くなんてっていうような意味やと思います。お父さんの兄弟さんが、ご健在なんで、その人がもう好きなようにすればいいって言うて怒られたから、あ、これはもう言うたらあかんと思って黙りました。
なるほど、
はい、
例えばね、まあ、それだけ広い敷地があるわけですから、
うん、
敷地内にね、まあ、敷地というか土地の一部分を、どなたかに、譲渡する、売るとか、あるいは誰かに貸してそこに家を建てて住んでもらうということになれば、結構ご近所さんが増えますよね。そういうことは考えられないんですか？
そんなことはちょっと考えられへんな。
それはどうして？やはりそのご主人の、親類に対する遠慮ですか？
そう。今現代はできへんな。
あなた自身としては、どっかね、マンションにでも移り住んで、もう少しこうこじんまりとした生活で、人に囲まれて生活をする方がいいという、うん、そういう思いはあるけれども、なかなかそれを言い出せる雰囲気じゃないと。
ない
ということなんですね。
ないです。
なるほど。まあそういうところ、マンションとかね、あとそのまあ今最近流行りの高齢者向けの住宅みたいなところでね、みんなでこう集まっていろいろおしゃべりとかするような場所があって、そういうようなところにね、入れば、まあ、寂しさはかなり紛れると思うんですけれども、それがね、ちょっと今考えられないと、考えられないというか、そういうことを言い出すことも。
お話は聞きますけど、できないね。 お話は聞きます。ま
あ、例えばね、例えばですよ、
はい、
発想を変えてね、それだけの広い敷地があるんだから、その敷地の中にね、そういう、高齢者住宅を建てているような業者さんに、そういう建物を作ってもらって、そこにあなたが、入っていくっていうことは考えられないですか？
だけど、ここはちょっと田舎やし。
あのね、はい、まあ、いろいろね、要はあなたがね、そこから出てってしまうということが親戚の手前できないということであれば、
はい、できません。
逆にね、そういう、他の人が住めるような場所、他の人が生活できるような場所を、あなたの家の敷地内に作ってね、
はい、
そういう人たちとあなたがコミュニケーションを取っていくっていう形にしていけば、ね、ご近所付き合いっていうのも多分増えていくでしょうし、親戚の人もおそらく、それであれば、特に文句はないと思うんですよね。うん、で、まあ、今、あなた自身は、一人で生活、まあ、寂しいけれども、自分のことは、ま、なんとか自分でできる状態なんでしょうけれども、
は
い、今後ね、あと5年後、10年後ということになったときにね、やはり、例えば体調を崩したときなどに、
そういう
介護の人が必要になったりすることもあるわけじゃないですか。
私、悪くなったらもう娘の病院の近くへ行くって言ってます。
うん、そのときにね、そういう、遠くに行くのではなくて、そういうことをしてくれるような人たちとか、そういう施設とかを、あなたの、せっかくね、ご先祖様から受け継いだ不動産が、まあ土地があるわけですから、そういうものをあなたの周りにね、作っていく。っていうような発想の仕方っていうのもあるんじゃないかと思うんですよね。
はい。はい。
で、自分で作って運営するとなると大変ですけれども、
はい。
土地を、まあ貸して、そこに施設を建ててもらって、あなたの方は、特に運営にタッチするんではなくてね、まあ、時代を、少しずつこうもらって、それを生活費に充てるというような、まあ、そんな生活のスタイルっていうのもあると思うんですよ。
それって一番いいですけど。
うん。ですから、そのあたりの、
なかなかそうは。
うん。そのあたりのことをね、将来に向かってどうしていけばいいのかっていうこと、そのあたりのことを、お嬢さんと具体的に相談をしてみるとね、
はい、
いいんじゃないかと思うんですよね。
はい。
そういう、
はい、分かりました、
はい。そういうことをするとなると、はい、多分その、はい、その事業自体を、今度はお嬢さんなりお婿さんなりが、受け継いでいくような形になりますんで、
はい、
あなたと、うん、お嬢さんの、2代にわたってね、そういう事業を、はい、やっていく。その事業を一緒にやるということになればですね、そこでまた新たな、コミュニケーションっていうのも。
そうなれば一番嬉しいですけどね。うん、
今ね、だからね、法律上はね、はい、その土地を処分してしまわなくても、はい、ある期限を決めてね、
うん、
30年だったら30年という期限を決めて、
うん、
で、その間、その、一定の事業のためにね、土地を貸すっていうようなこともできますので、はい、そのあたりをね、はい、お嬢さんやお婿さんと一緒に、はい、いろいろ、フリーな気持ちでね、考えてみたらいかがでしょうかね。
はい、わかりました、
はい。
ありがとうございました。
もしもし、もしもし。
はいはい、
それと、もう一つ、なんですけどね。
はい。
今、将来という言葉が塩谷先生から出ましたけども。
はい。
確かに、75歳という年齢であっても将来はあると思うんです。それで、はい、寂しい時っていうのは、
はい。
アメリカには学校に戻ろうっていう言葉がありまして。
はい。
週に1回でも、例えばパッチワーク、もしご趣味であればね。
はい。
パッチワークの学校に週に1回でも行ってみるとか、なんかこう、何かを新しく学ぶっていうことが、寂しさをこう、忘れさせる、大きな、働きをしてくれることがあると思うんですよ。
はい。
で、75歳という5年目であっても、何か学ぶっていうことはとても素敵なことだと思いますので、
はい。パッチワークと、今やってるのはパッチワークと、ボランティア。
ボランティア。
ボランティア。年寄りのボランティアの、ミシン踏んだり、雑巾塗ったり、腕巻き塗ったり、
はいはい、
それのボランティアに行って、お料理教室行って、それから、座ってする体操と、ほんで普通の体操と、5つ行ってますけど、まだ寂しい。
じゃあ、5つ倍、10個ぐらい行ってください。
はい、わかりました。
はいはい、どうもどうも、はい、ありがとうございました。